2番目に入りたいと思います。4節から6節でありますが、暗黒とから栄光へと私たちを変えてくださるわけなんですが、この支援全体をしてもそれは分かるんですが、その暗黒から栄光へと変革させてくださるそのプロセスを通るわけでありますが、その間ですね、暗黒と栄光との狭間あるいは間にある現実の戦いっていうのはやっぱあることあるんですよ。現実の戦い、三つ葉あの災いの過ぎ去るまではと言って嵐に山直接戦わないでいいと言ったんですが、その通りなんですけれども、そうかといって現実がなくなってるわけじゃないですね、我ら仙人みたいにかしめくって生きてるわけじゃないんですね。現実の中で我々生きてるんですね。神様は我々を現実の中でも守ってくださるんですね、はい、そのことがちゃんと記されておりますね、はい。暗黒と栄光のその狭間あるいは間にある現実の戦いをダビデはちゃんと我々に教えておってくださいますね。神様はその暗黒から栄光への変革のプロセスを導いてくださいますが、その間にある現実の戦いを神様は無視はしていません。無視はしてない、ちゃんと見ておられるんです。そのことも信じましょう。この戦いについてね、ダビデを通して主はそれを記してくださいました。私たちがこれをどう受け止めていくかが大事ですね、はい。4節から6節をじゃあ読んでみた方がいいでしょうか。4節から6節、はい、一緒に読んでみましょうか。変えられる、うん、出てる、はい、4節から6節ね、はい、はい、一緒に見ましょう。4節、はい、神、私はか、私は獅子の中にいます。すごい現実ですね。死の中にいるんですよ、ね、私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。まあ、こういう武器を持ってね、ダビデを追い迫ってきてるわけですね、はい。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますよ。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。網だけじゃない、穴も掘りました。そして自分でその中に落ちました。こうですね。ここに暗黒から栄光への狭間にある現実の戦いを神様が導いておられる姿を見ることができますね、はい。まずこれを私たちもしっかりと受け止めていきたいと思いますが、ここでダビデはですね、厳しい現実を耐えて受け止めていますね。耐えて受け止めています。忍耐して受け止めています。まずね、出してはいませんが、第1ペテロの 2-8 にはね、横暴な主人に対しても従いなさいという言葉があるんですよ。昔の訳は何て言ったかな、情けなき者にも従いでしたね、はい。私はこの言葉好きなんですね。でもある若い牧師になりたての人にね、そのことを言ったらね、その男の人はその老婦人に仕えていたんですが、せせら笑って、ね、結局出ていっちゃいました。やっぱ今の若者はこういう言葉を受け止めきれないんですね。聖書の言葉であってもですね、自分のこの世の情報の方が大事になってるんです。自分の今の情報で自分で作ったもので身を固めているんです。御言葉に立っていないんですね。私たちはどこまで行っても御言葉に立ちます。情けなき者にも従う場合があるんです。横暴な指示に対しても従う必要があるんですね。で、ダビデはそのようにして生きていたと思われますね、はい。まあ、聖書は概してですね、おおむね現実の矛盾や悪に対して直接戦わないで耐えて戦うようにと言ってますね。 全然戦ってないんじゃないんですよ。耐えて戦ってるんですよ。まあ霊の戦いをしてるわけですから言っておりますが、厳しい現実にあった時はむしろ神様がそれを許しておられるんだとして受け止めて耐え忍びながら戦っていきたいですね。耐え忍びながら戦っていきましょうね。私もね、理不尽の中で不条理の中を耐え忍びながら、ね、どれほど戦ってきたことか計り知れないものがあります。何回もそれがありました。それからやってみると、なんかごさせなんないもなくてね、いい牧師になってみんなから献金もらっていい身分だななんて思ってる人が何人かおられるかもしれませんが、そんなもんじゃないんですよ。牧師はものすごい苦しみを受けます。むしろ訓練を受けるために、さあそのただ中にあって、もう一つ2番目ですが、そのただ中にあっても主の栄光をたたえて賛美するんですね。はい、これ書いてありましたが、ね、5節にありましたでしょう、ね、5節に神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますようにと、その矢と槍に囲まれながらもね、こういう神をたたえる賛美をダビデは絶えずしていたということですね。これが大事ですね。賛美を忘れないにしましょう。マーリン・キャロザースの賛美の力かな、そういう本がだいぶ出回ったことがありました。あの人は特別な賛美の賜物をもらってるんです。どんなことでも感謝して賛美するんだよね。神様やってるんだ、感謝します。そうすると全部うまくいくという非常に面白いユニークな本ですが、ね、まあ、とにかくこの賛美してたんですね。これが必要ですね。あの第一ペテロの3の14-15を入れておきましたが、ここに私がですね、あの何度かこういうところを通りましたが、私がね、柳先生が倒れて、エルサレムで倒れて帰ってこられて時にですね、私はその前からですが聖書学院のもう教授になってたんですね。でよく教えに行ってた。でもね、あの面白いもんでね、やっぱそこにね、人物崇拝というのは問題だと思うんですが、個人崇拝というかな、その谷中先生から薫陶を受けてたと思われる修養生がいるわけですよね。その修養生に私は教授として教えるわけですね。で話を簡単にしたいんですが、あの神の御国の福音というようなテーマの講義をしていたんですね。で簡単にしますけれども、その神の国というのは気をつけないと、神の支配という一つの言葉と概念でくくられるものであって、それを掴んでいないと聖書の神の国の理解が分からなくなるよと。でその神の支配ということでくくってみると、大きくは二つ分かれると。一つは現在の事実としての神の国、ね、もうカラセルのようなものだと言ってどんどん大きくなっている。神の国はあなた方のただ中にあるケースも言ってるよね。そのように神の国は現実の中にももう働いておられるんですよ。もうこの教会がここまで発展してきたということも、もう神の国が、神の支配があって伸びてきているということなんですね。現在の事実としての神の国、もう一つは未来の究極的な祝福としての神の国、つまり再臨などを通して、千年王国、神天神事などを通しての神の国、それも神の支配、どちらも神の支配ですね。その二つがあるんだよというようなことをコンコンと説いたんですが、授業終わったらバッと一人の生徒が手を挙げてね、先生の言うことは分からないわけではありません、聖書もそう言ってるでしょう、けれども私は一歩も半歩も退きません、こういうんだよね。何を言ってるのか分からないんだけど、まあ、要するにあんまり言うのはやめますけども、あのやっぱり伝統というものを守ってね、うん、どうしてもそこが譲れないんですね。私はね、これだけコンコンとね愛を込めて語っても分からないのか、こういうこんな修養生からも私は拒絶されるのかと、 私そういうとこだいぶ通りましたから、そしてこういう修正からも侮辱されるのかと思うとね、もう何のために教えに行くか、もうね、しかお金ももらわないで行ってたと思うけどもね、そんなもう本当に私は傷ついてね、ものすごく傷を受けて、もう千葉からずっと池袋まで電車の中本当に痛み続けて帰ってきましたね。もう痛み続けて、でもう本当に行きたくないなと思う。でもね、池袋の終着駅に近づいた途端にですね、神様がしかし働いてくださったんですね。まあ、悩みの中にあっても神様を避けどころとして私はずっと祈って、救いは天からの送りで救われるということを覚えながら、その時に天からの送りが来たんですよ。その時に与えられた言葉はこの言葉だったんですよ。もうここから言いましょうか。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。この言葉がね、ほとんど覚えた記憶はないんだけれども、はっきりと御声として聞こえてきたんです。私はこの言葉でもう池袋に着いた途端に快感を叫んで立ち上がりましたね。そうだ、どんなに義に苦しむようなことに囲まれていたとしても、自分の心の中でキリストを主として栄光の王なんだから、それを称えて賛美していけばそれでいいんだということで、もう解決したんですね。まあ、このようにこのそういうただ中悩みのただ中にあっても、主の栄光を称えることを忘れないようにしていきましょう。アメン。ダビデはそれをやってたんですね。悩みに押し流されてしまって、落ち込んで続けていくことがないようにしたいですね。はい、さあその次に今度は、3番目ですね、6節でありますが、6節読んでみますと、彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれますっています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に落ちました。ここなんですよね。味わい深いと思いませんか。ここなんですよ。私の前に穴を掘ってね、網も仕掛けて穴も掘って、しかしその穴に自分で落ちましたと言ってるんですね。ここなんです。つまりその繰り返してきましたけれども、この神様に 100% 委ねてね、で無手勝流で神が勝利を取られるということなんですね。はい、神様全部委ねて、何の武器も持たない、剣も持たない、何の武器も持たないで、無手で勝つ流という言葉が日本語でもあるんですが、その無手勝流で勝つんですね。神様によって勝利させられてくださるんです。神様が勝利を取られるわけですね。このようなずっと今言ってきたような魂のプロセスをたどっていくならば、私たちはいつでもそのようなことが起こってきますよ。現実の戦いでも勝利を取ってくださるんです、神様が。幾度か幾箇所そういう経験をしてきました。一つはもう自分の身体というか、練馬教会の進路というかな、そこにまで関わるようなところに来た時があったんですね。私その時にどうしましょうかと神様に祈った時に、神様はあんまり詳しく言えないんだけども、そしたら神様は、私が何かするから静まっておれというようなことを言われたんですね。そしたら間もなく本当天地がひっくり返るようなことが起こったんですね。そしてまあ私は命拾いというか、そのままの道を、身体をそのまま進むことができたし、それ以上の道を進むことができるようになったんです、ね、神様は確かに穴を掘られるけれども、私の前に敵は穴を掘る場合が多いですが、攻めてくる場合が多いです、網を仕掛ける場合も多いですけれども、その穴にむしろ落ち込んでいく、まあ、そういう逆転勝利を不思議なぐらいに神様はよく起こされました。何回かそういうことありました。 だからその現実においても神様は戦われるということを信じましょう。アメン。だから委ねていきましょう。アメン。さあ、そして、次にこのだから神様に 100% 委ね、モテ活流で神様が勝利を取られるということですね。いよいよ最後の3番目に入ります。栄光のこのプロセスをずっとたどってくるとですね、次の究極的な栄光の人生の魂の跳躍ができる段階へと導かれるんですね。ダビデがそれを証明しているわけです。今日私たちにもこの言葉を持って主がそれを励ましてくださっていることを感謝しましょう。アメン。はい、どのように変わってくるかというと、まず7節を読んでみましょうか。7節、はい、一緒にできたら読みましょう。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう、ね、7節、うんうんうん、ここですね。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。このね、私の心は揺るぎませんというのはね、文語訳はね、我が心を定まれ、我が心を定まれりであったと思います。よく覚えております。つまりこのプロセスを、例の戦いのプロセスをたどって一緒に委ねていくときには、その、ね、心にね、安定した勝利が来ます。で、まさに心が定まるんですね。なんか抜けたなという、 こう勝利感が来ますね。そして心が本当に定まるんですね。今私の心も定まっています。ちょっと前まではちょっと涙ってましたね。でも今は心定まってます。そういうのが抜けたなという勝利感ですね。このね、心が定まるということが大事なんですね。あの御言葉にありますね、心の定まらないもの、別のところがありますが、を惑わすというところがありますが、うん、柳先生がこれを教えてもらったことなんですが、心がここですね、その目は淫行に満ち、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。こう書いてありますがね、この心の定まらない者たちを誘惑し、柳瀬さんはっきりおっしゃった、サタンは心の定まらない者を惑わすんだよと、誘惑するんだよと。この言葉ももう60年前ですかね、もう深く入りました。心を定まるということが大事です。心を定まっておらないとサタンに惑わされます、誘惑されます。だからこういう、こう抜けたなとい う勝利感の安定感というものを持つものになりたいですね。はい、今のようなプロセスを、例のプロセスをたどっていくならば、本当に神様が、あ、抜けたなというような勝利が与えられますね。はい、悩みの中から抜けたという、ね、その勝利感ですね。はい、2番目に行きましょう。急ぎます。2番目に8節でありますが、8節には、私の魂よ目を覚ませ、10弦のことよ盾ごとよ目を覚ませ、私は暁を呼び覚ましたい、と出てますね。はい、これ素晴らしいところですね。まず最初にね、私の魂よ目を覚ませという言葉ですね。ここですよ。あの一番最初のところで、あの私の魂はあなたを見つぶす、あの酒どころとしますと、魂をダビデは大事にしているということを申しましたね。はい、でもここはもっとすごいんですね。私の魂を目を覚ませと言ってるんですね。私の魂を目を覚ませ、ここなんですね。ねえ、ダビデは自分の魂にこう目を覚まさせようとしてるんですね。そして自分の魂に呼びかけてますね。私の魂よと言って呼びかけてますよね。これが大事なんですよ。皆さんこれやってますか？ やったことありますか？私の魂よって自分の魂に呼びかけたことありますか？こういうね、自分の魂を見つめて、自分の魂を認識して、そして自分の魂に呼びかける、こういうゆとりが必要ですね。自分の魂を客観的に見れるぐらいのゆとりが必要です。私の魂ちょっと今日は危ないなとかね、そういうことが分かる、認識できる、そういうゆとりが必要なんですね。で、彼はしかしすごいですね。私の魂を目を覚ませと認識してるだけではない、ね、呼びかけ命じてるぐらいなんですね。これが素晴らしいですね。こうなれたらば、まあはっきり言って魂の達人になってきますよね。こうなりたいですね。いいですか？その魂を目を覚ませ、ね、この霊的なゆとりが必要ですね。自分の魂を認識して、見つめて呼びかけるぐらいのゆとりですね。魂とは何ですか？魂とは内なる自己のことですね。内なる自己のこと。じゃあ内なる自己とは何ですか？神がご自分に似せて作られた素晴らしいものでしょ。内なる自己はね、神の形に似せて作られた素晴らしいものなんです。人生の計画もさっき言ったけど与えておられるんです。内なる自己、私の魂にはね。しかしそれがですね、罪のために眠ってしまっているんです。多くの場合、その自分の内なる自己が、自分の魂が素晴らしいものなんですから。神様の計画も与えられているし、ね、それがね、罪のために眠ってしまう場合があるんですね。私たちはそれを目覚めさせる必要があるんですね。その自分の魂を目覚めさせる必要があります。別の聖書の訳ではね、こう言ってるんですよ。私の栄光よ目を覚ませって訳してあるんですよ。魂を栄光と訳してるんですね。それは魂とはですね、神の形に似せて作られたものであり、栄光そのものなの本来は。わかります？これ大事ですよ。私の魂は神の形に似せて作られた本来栄光なんです。だから私の栄光よ目を覚ませと訳してるんですね。この言葉はすごいですね。私は正直言ってこの言葉で今回ね、もう一度覚醒させられています。愕然としました。どっかで私は、これは知ってる言葉ですよ、でもどこかで私は若い時のあの覚醒した、本当にシュッシュッといつも目を覚まして語り合っていた、そして力をいただいていた、あの時から比べるならば、この老いということとの戦いで苦戦して、そこにエネルギーを費やして、どこかで魂が覚醒していない、眠っていたんじゃないか、完全に眠っているとは思わないけども、危ないんじゃないか、今日も運転しながら、あ、眠いな眠いなってきました。そういう時って肉体的にもあるわけですよね。霊的にもそういうことってあるわけです。今日来て慌ててコーヒーを作ってもらって飲みましたよね。そしてちょっと目が覚めて、まあ、魂ももちろん目覚めておりますが、ね、皆さん、私はね、愕然としました。我が魂を目を覚ませともう一回主から語られてるのを覚えた時に、うわー、私の栄光よ目を覚ませとどこに行ってらっしゃるのを思った時に、ああ私の栄光がまだ目を今ちょっと覚ましていない、まどろみがちだということをものすごく覚えてね、本当に愕然としました。神様に本当に悔やたみできました。今まで導いてくださった栄光の神様に本当に悔やたみたんですね。だから今日のメッセージは私にとってもものすごく大事なメッセージなんです、ねね、私は自分自身 の栄光を目覚めさせる必要があります。アメン。なんかくすぶって、なんかくすんだ縮こまった魂みたいになってじゃもったいないでしょ。栄光なんですよ。本来神様の形にして作られた、神のご計画も与えられている、しかもイエス様も内住しとってくださる、贖いで十字架で全て贖われている、素晴らしい神の形をそのままに作られている栄光なんですよ。アメン。だから皆さん、自分の魂に呼びかけましょう。私の魂よ目を覚ませ、私の栄光よ目を覚ませと、皆さん言ってみましょう。いいですか、これは恥ずかしくないでしょ、口に出して告白してみましょう。いいよ、私の魂に、ただ口で言うんじゃないよ、魂に呼びかけて言ってください。いいですか、私の魂よ目を覚ませ、私の栄光よ目を覚ませ。はい、一緒に言いましょう、はい、私の魂よ目を覚ませ、私の栄光よ目を覚ませ。あなたの魂に向けた、口でパクパク言っただけじゃダメよ、ね、自分の魂に向けかけることが大事ですよ。アメン、ね、それくらい自分の魂を客観視して大事にして、ね、いつでも見えるようになりましょう。アメン、ね、自分の魂をいつも扱えていけるようにしましょう。もう一度言いましょう、私の魂を目を覚ませ、私の栄光よ目を覚ませ。アメン。この年にしたいですね、はい、この年にしたいですよ。私はもう一度83歳でもうすぐ眠りそうになってる。私に女医さんのとこ行ってね、最近眠くて眠くてしょうがないんですがって言ったらね、まあそれはしょうがないでしょう、永遠の眠りが近づいているんだから言われちゃってがっかりしたりというのがありましたけど、それは肉体の話であって、どんなに老いが迫ってきていても私の魂はどんどんどんどんと目を覚ましていく、私の栄光はもっともっと目を覚ましていくのが本来だと思います。この御言葉からもそれを保証できるでしょう。第二コリントの有名な言葉、大好きな言葉、ね、はい、一緒に見ましょう、はい、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。この人が主に向くならというのは、まず十字架の主にね、本当にこの底から向くんです。魂が向くんです。いいですか、変なものばっか向いてちゃダメ、問題の方を向いてちゃダメ、イエス様の十字架だけを向くんです。いいですか、そうしたらね、覆いが取り除かれる、たたまってきてる覆いがで目が覚めるようになってきます。そして今度は主は御霊ですと言ってうちに住んでくださる内住のキリスト、復活のキリストが今度は御霊となっておってくださいます。その主は御霊だと今度はこうなります、ね、そして主の御霊のあるところには自由があります。その御霊が本当にあるとね、自由なんですよ。御霊に満たされていると自由なんですよ、ね、皆さんもっと今日前回の元旦礼拝でも聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしを目標にもしましょうと言ったんだけれども、本当に聖霊に満たされていくということをもっともっと求めていきましょう。聖霊の満たしを求めていきましょう。そしていくならば自由があります。私たちは皆顔の覆いを取りますます取り抜けられて、眠気は覚めて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。まずこれはまさに御霊なる主の働きによるのです。この方皆さん暗唱しましょうね。本当に、まあ、練馬教会の代表聖句なんですが、すごい言葉ですね、はい、ここからとしては栄光の人生、栄光の教会を目指して、栄光のリバイバルを目指してというタイトルテーマをいただいたんですが、いいですか、鏡のようにという、これは御霊がね、鏡の水銀の役をしているなと私は知られました。御霊が家に寄ってくださると、水銀があるとですね、目だけで反映するんです。自分で反映しようと思わなくていいんですよ。自分で光を放とうと思わなくていいんですよ、ね、主の方を向いて、ね、行くならばその主の栄光を、ね、本来私たちも栄光なんだけども、その鏡があってそれが反映してくださっていくと、本来栄光なんだけども、さらにその栄光からもっと主の栄光にもっと近づき、もっと似てくるんですよ。アメン。主と同じ姿にどんどんどんどん変えられていくんです。アメン、はい、 まだまだ私たちは父の神の形にして作られているとは言っても、まだまだ足らないですよ。やっぱり罪の残存があります。罪の影響をまだ受けてます。弱さも持っておりますけれども、こうして御霊をうちに宿して、御霊によって目を覚まさせてもらって、我が魂を目を覚ませと言って、私の栄光よ目を覚ませと言っていくならば、その栄光、うちにあるその栄光よりもさらに勝った次の栄光を、主の栄光を反映してですね、鏡のように向くだけでいいです。反映します。そうしたらどんどんの栄光から栄光へ、栄光から栄光へ、賛美もありますね、栄光から栄光へと、違うと、そういう賛美がありますね。本当に栄光から栄光へと進む人生を送ることができるようになります。アメン。そこへ今年は行かせていただきましょう。まず我が魂を目を覚ませ、我が栄光を目を覚ませ。アメン。さあ、そして次にね、面白いことが書いてあるでしょ。ここにね、目を覚ますことが3つ書いてあるのよね。まず第一は、私の魂を目を覚ませですね。8節に3回書いてあるよ。2行目は何て書いてありますか。上弦のことよ、盾ごとよ、目を覚ませですね。これ文語訳はことよ、そうよ、覚めよだったと思うんですが、まあ、いろんな種類のことがあるということですね。で、まあ、今で言えばギターとかピアノもこれは弦ですよね、まあ、そういうもんでしょうね。そういうものを動かす、奏でていく場合、そして神を叩いていく場合は自分の理性を使うでしょ。で、自分の感性も使うでしょ。そして自分の意志も使うでしょ。これ力を込めて自分の体も手も使いますよね。だから私はこれを教えられるんですね。ともすると、今までずっと話してくると、な、魂のことだけ、霊のことだけを喋ってるように思われるかもしれませんが、あまりそうなっちゃうと霊的になりすぎちゃって内向きになる場合があるんですよ。霊的霊的霊的と言ってね、魂魂魂ばっかり言ってるとね、内向きになっちゃう場合があるんです。でもちゃんと聖書はバランス取ってますよ。我が魂を目を覚ませだけじゃなくて、我がことよ、そうよ、覚めよって言ってるんですね。つまりもう心、理性も意志も感情も心も体も全部を持って、全生活を持って目を覚ましていけってことですよ。我々はもう全生活が、もう心も体も全生活が目を覚まして、生き生きワクワクとした賛美の生活をしていくものになる。それがクリスチャン生活です。アメン。そこまで生かしていただけることを信じましょう。アメン。聖書に偽りはありません。アメン。私を信じなくていい、聖書を信じましょう。聖書を語った神様を信じましょう。アメン。そして伝承しましょう。アメン。小笠原先生あんな大きなことばっかり言って、どっかで 3% 持っててダメよ、ね、神様を信じましょう。アメン。神の言葉を語られている神様ご自身を信じて信じて信じていきましょう。アメン。私なんか信じなくていいから、もうちょいやるなら、もっといいメッセージ、もっと聞きやすいメッセージすればいいのに、あんな大事なこと言ってるのに、なんと貧しい表現力だと思われても構いませんから、ね、大事なのは御言葉そのものです。アメン。そこに語られている主ご自身です。主ご自身の声を、主ご自身の心を受け止めましょう。アメン。皆様方の人生が今年から変えられていくようにお祈りしますね。しかもそれだけじゃなくて、自分の全生活が変わるだけじゃなくて、目を覚ますだけじゃなくて、8節の終わりには何と書いてありますか。一緒に言えたら言いましょう。分かった、私は暁を呼び覚ましたいと言ってるんです。私は暁を呼び覚ましたい。これは私は感動しますね。これはすごいことですよ。これはね、ダビデはね、ここまで自分の魂を目を覚ませ、私のことよ、そうよ、覚めようと言っていながら、今度は暁というのはね、どう言ったらいい、暁って本来はね、暁が私たちの目を覚まさせるんでしょ。本来はね、もう暁か、まだ眠たいのになぁなんてなるでしょ。ところが彼は反対なんですよ。暁を呼び覚ましたいと言ってるんです。これすごい彼の霊の エネルギーを感じませんか？パワーを感じませんか？ここまで恵まれてくるとそこまでいっちゃうんですよ。栄光が目を覚ましてくるとね、そこまで霊の力が溢れてくるんです。そうするとね、暁を逆に私の方で呼び覚ましたい。暁というのは本当の暗闇から本当の光輝く白昼へと移る直前のものですね。一瞬の光が差して明るくなる直前ですね。それを私が呼び覚ましたいと言ってるんですよ。これは私はもうちょっと具体的に言うと何かというと、時代をあるいは環境を呼び覚ますということだと教えられます。そういう暗闇から、ね、白昼の栄光へと、もう時代を呼び覚ましたいんですよね。今の時代は本当にどうにもならない時代だけども、それを呼び覚ましていくようになりたいですね。この小布教会も、ね、ようやくねと言ったらちょっと傷ついてしまう人がいるかもしれませんが、暁が呼び覚まされ始めたなというのを感じます。元旦礼でそのことを話しましたよね。ちょっと呼び覚まされ始めてきてます。長い暗闇の携帯をずっといたかもしれませんけども、もうね、もう笠原先生ご世話が来て、小さな笠原でも大きな笠原、私は小さな笠原ね、大笠原でもっと立派な大きな僕が笠原さんが来たんで、定住牧師が来てくださったんですね。だからね、なんか皆さん活気が出てきたのを感じますよね。はい、神様すべてを待って待ちさせながら、駅とかいながらやっておってくださいますね。だから本当にこの大津教会がの時を変えましょうよ、ね、そして環境も変えましょうよ、ね、また日本の時も変えましょう、環境も変えましょう。もうこんな状態じゃどうにもならない。日本の教会はみんなこう右下がりだとよく言われますが、そんなことじゃ話にならない。我々は逆に暁を呼び覚ますエネルギーを持ちたいですね。どの教会もみんな右下がりですよ。もう何やっても同じですよ。どうにもならないです。みんなそう言ってる。牧師はみんな無希望になってます、ね、どうぞね、私たちはここを暁を呼び覚ますものになりましょう。だからその後も詳しく言う時間ないけれども、読んでいくと分かりますが、十節に、あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからですとありますが、これは前の方に恵みと誠というのが出てきた、あれは天から送られると書いてあったけど、ここはでは、ね、もっと大きいですね。その恵みが大きくて天にまで及び雲にまで誠を及ぶと、つまりもう全世界にこの神キリストの恵みと誠栄光が祈り、そして伝えられてリバイバルが起こっていくということを表していると思いますよ。そこまで行こうじゃありませんか。アメン。キリストがこのまま縮こまって終わってしまうんじゃないですよ、ね、どうぞリバイバルにまで進んでいこうじゃありませんか。それを目指すおぼし教会になろうじゃありませんか。アメン、ね、はい。笠原先生もせっかく来てくださって、ね、ここで縮こまってしまったんじゃ、もう出発からしてかわいそうじゃないですか。もう、やった、やっぱり最初の出発点が素晴らしかったと言えれる教会になろうじゃありませんか。アメン、ね、はい。そして最後の11節、神よ、あなたが天であがめられ、あなたの栄光が全世界であがめられますように。これはまあ完全にリバイバルであり、ちょっと項目の方に入りたいと思いますが、項目の方に入って、もう暁、時と環境を呼び覚ますだけじゃなくて、リバイバルと再臨にまで行く姿ですね。そこをもうダビデはもうこの時にもう聖霊によって示されているわけですね。そして全地に神の栄光を祈り伝えているわけですね。これで最後かな。もう私たちは報告と伝道というのがなんか対立的にな課題になってしまって悶々としてきたような気がするんです。この聖句団だと東大団ホールネスみんなそうですね。でも今はこの言葉から分かるように、伝道と報告、再臨、イスラエルの回復、日本のリバイバル、これらのものはみんな統合されていくべき時が来ていると思うんです。私はそれが私の一生の課題でしたが、その時が今来ているんだと、御言葉はそこまで来ているんだと 思うときに、私たちもそこまでいけることを信じましょう。アメン。そして私は私の全てを達成して天国に行きたいなと思いますね。私の目的を達成して天国に皆さん送っていただけませんでございましょうか。そうじゃないと死ぬにも死ねないから。アメン、ね、はい、皆さんと一緒に、ね、この素晴らしい恵みを達成させていただくように皆さんで一緒に祈っていきましょう、ね、このもうレジュメをご覧になれば分かりますけども、この暗黒の中にあっても魂の戦いをずっと主は導いてくださる、ね、憐れんでくださいから入っていく、問題が問題ではない、魂を問題としていく、三つ星の影を避けどころとしていく、ね、もうビジョンを果たさせてくださる神を根拠にして祈る、天からの贈り、恵みと誠、つまりキリストで救われる、ね、そして暗黒と栄光のその狭間にあってもその現実の戦いも主がやってくださる、そして最後に栄光の人生の魂の跳躍を神様は我々に与えてくださることを本当に確信しましょう、ね、これを身につけましょうね、身につけていきましょう今年は、ね、まず心が定まれるというところまでいきましょう、我が心定まれ、ね、そして私の魂を目を覚ませ、私の栄光を目を覚ませというように魂に対して呼びかけるゆとりを持ちましょう、ね、そして魂じゃなくて心も体も生活も全部目を覚まして生き生きワクワクとしたクリスチャン生活に入っていきましょう、そしてそれだけじゃない、暁を、時と環境を呼び覚ましていきましょう、そしてリバイバル、そして再臨を待ち望んでいきましょう、ご一緒にお祈りしましょう、アメン。